皆さんこんにちは。生活経済ジャーナリスト、ファイナンシャルプランナーの一ノ瀬克実です。夏休みも親に近づきまして、慌ただしく宿題をやっている子どもたちが多いんじゃないかなと思います。まあ我に返ってね、考えてみましても、夏休みの間思いっきり友達と遊んで、宿題は後延ばしということで、最後の1日2日に一気に宿題をやらないといけないというようなね、状態になったことも、ありましたね。まあまあ、何が大変かと言いますと、やはり日記をこう遡って書くっていうのは、いやもう大変でした。最近はですね、その夏休みの宿題を、フォローしてくれると言いますかね、サポートしてくれるなんかサイトみたいなのがあるそうでございまして、何月何日は、どういうことが起こって、どういうニュースがあってとかですね、で気温は何度で、天気はどんなやったということも全部なんかこう表してくれるサイトがあるようでございまして、そういう面ではちょっと遡りながらも、日記は書きやすくはなったとは思うんですけれども、やっぱりね、自分の大切な思い出のある夏休み、やっぱり一日一日書いてると、後でね、読み返した時には非常に楽しみになるんですけども、それは、後で思うことであって、やっぱりね、その自分は、遊ぶことが精一杯ですからね、どうしても後回ししてしまうということでございまして、他にもありますよね、読書感想文なんかも。いや、やったなぁ、これ。本が読むのが嫌なんじゃなくて、課題とされる、この3つの本の中を選んでると、その3つともあんまり好きじゃないというか、面白くないというか、そういうふうな本やったような記憶がございます。なかなか読み進まないというようなことで、感想文書く前に時間がかかったという思い出ありますね。それともう一つ、夏休みの思い出のなんか、絵を描いてきなさいというのもありましたよね。家族で旅行に行った時に、ね、絵を描いたらいいんですけども、なかなかね、旅行に行く時に画板持って、絵の具持っていいわけにいきませんし、お父さんが写真撮ってくれたやつを、それを見ながら描くっていうのが現実だったと思いますけども、それでもやっぱり最後の1日2日でいろんなことをいっぺんにせなあかんってことになりますと、どう考えても時間的には無理やと。お父さんお母さんもやっぱりですね、心配しまして、ちょことお手伝いすると、夏休み終わって宿題を友達が出したのを見ると、おい、こいつこんなに絵うまかったかな、みたいなね、絵が出てきたりとかですね、工作なんかでも、いやいや、ものすごい高度の工作やな、もう絶対これお父さん作った、みたいな、そんなもあった記憶がありますけれども、夏休みもうちょっとでございます。宿題も大事ですけれども、残りの夏休み、よく遊び、よく学んでいただきたいなというように思います。さて、2回目のしゃべっくりマガジンでございます。実はですね、私自身、30年間、この仕事をしておると。この仕事ってあれですけど、お金に関連する仕事をずっとしてきておりまして、それを、記念したといいますかね、記念して、お金人生30年ということで、いろんなイベントを組んでおります。例えば9月1日なんですけれども、大阪の天満天神繁盛亭という落語の寄席でございますが、そちらの方で落語をね、落語会の中に入れ込んでいただくということで、落語の中のお金の話という、そういう題目でございます。桂海枝さんが毎年ですね、いろいろと段取りしていただきまして、8回目になるんですけども、今年もさせていただくということでございます。それともう一つ、先ほど言いましたが、30年ということも記念もありますので、もう一つ大阪の大きな舞台といいますと、なんばグランド花月でございます。NGK の方も、出していただく機会がございましてですね、9月の8日、次の週の金曜日でございますけれども、舞台に出させていただくことになりました。これはぐいぐい大脇っていう、ピン芸人がいましてですね、それが NGK の支配人と話をしまして、この、生グランド花月を前にすると、前にせえへんかったら、やめると、というか、やめろと、こう言われましてですね、必死で、集めております。で、それのお手伝いということもあるんですけども、たくさんのゲストが出ましてですね、例えば三船美香ちゃん、ね、これは俳優さんですよね。他、盆地のおさむ師匠であったりとかですね、 落語の方でしたら、男と女とか、桜井長久木とかですね、まあ、いろいろとたくさんのゲスト、40年近くゲストが出るようでございます。その一人として出させてもらうことになっております。まあ、中身はちょっとまだシークレットで言えないところもあるんですけれども、むっちゃ楽しく、皆さん方に喜んでいただけるような舞台にしたいということで、日々ネタクリを頑張っておりますので、ぜひ楽しみにしていただきたいなというように思っております。チケットの方もですね、そこそこ売れておりましてですね、ほぼ完売に近づいてきておりますけれども、またご用命の方々がございましたら、チケット吉本なんかの方で一度ちょっとお聞き願いたいなというふうに思っております。さて、お金人生30年を振り返るということを今日のちょっとテーマにしたいなと思いますが、今年から30年前ということになりますと、現在2017年ということで、30年前、1987年、昭和62年を振り返ってみたいなというように思っております。まあ、この年っていうのはですね、まさしく、バブルのスタートの時期と言っても過言じゃないではないかなというように思います。バブルという言葉自身もですね、この年から使われたというようにも言われておりましてですね、まあ本来バブルというのは泡ですよね。泡っていう意味合いがある意味では、そのどうでしょうか、消えてなくなるという、まあ一瞬の喜びであるというようなことを含んだ上での、多分金融お金の中での言葉に、まあ、専門用語的になっていたということに言えるんでしょうかね。この後もどんどんと株価が上がったりもしていくんですけれども、まあその最初の年でいうことでございましてですね、まあ何がやっぱり一番大きく動き出したかと言いましたら、土地の高騰というのがすごかったですよね、これね。まあ自分の土地もそうだったですけれども、それこそ1日2日で、そんだけ上がるのというような感じで、100万、200万、相場がつくような形で上がっていったというような経緯がございましてですね。まあ一番最たるもんが、東京のですね、銀座の、まあ、1坪が1億円というような、そういうふうなニュースがボンと出たときに、うわぁ、土地を持ったかなあかんな、土地って上がるもんやなという、そういうふうに印象を受けた思いではございます。まあ、それに伴いましてですね、やっぱり、まあ、地価の異常高騰ということで、その一役を担ったとも言われてます。担ったって言ったら、なんか、いいように言ってますけど、まあ、地上げ屋っていうのもね、ちょっと横行しまして、まあ、いろんなところでトラブルも起こったりっていうのも、思い出の一つになりますかね。それとですね、在宅ブーム、まあ、年が上がったということもその一つなのかもしれませんけれども、在宅ブームということで、まあ、元国鉄ですね、国鉄は分割民営化されまして、JR に変わったという、まあ、そういう年でもあります。そして、NTT ですね、NTT が上場された年でもあるんですよね。まあ、これがですね、上場された時に、初値が160万だったかな。160万円っていう値段がついたんですけども、あれよあれよという間に、その場合300万以上の値がついたということで、多分初めて株をしたのが、NTT 株であるっていう人も多かったと思うんですね。株ってこんな儲かんねやっていうような感覚になられた方もおられるんじゃないかなと思います。まあ、そういう部分でのそのバブルの一役を担ったというのが NTT なんかもしれないなというのを今思うと、そういうふうに感じますね。まあ、その NTT が、その年に、まあ、出したものということで、携帯電話。この年なんですよね。今から30年前に携帯電話が、まあ、普及の一歩として、まあ、市場に出てくるということになるんですよね。まあ、今やそれこそ国民一人当たり1台ぐらい持ってるんじゃないかと言われるぐらい小さい子たちも、ね、まあ、携帯電話って今言いませんけどもね、スマホという名前に変わりましたけれども、それを持つ時代になりました。まあ、昔はね、大きな箱のようなものを肩からね、こうぶら下げて、ね、そこに受話器が、大きな受話器がついてて、それでもしもしーとしてるような人を見ましたら、だいたい話してるのは土地が上がったやん、株が上がったみたいな話をしてたような気がしますけどもね、そういう携帯電話がね、まあ、生まれた年ということにもなるのかもしれません。 それからね、本当に、まあ今やもう国民の必需品になりましたけれども、まあこの大きなやっぱりその通信網というものが、金融の世界では大きくやっぱり、まあ金融の発達であったりとか、そうですね、相場であったりとか、投資の、まあ、担い手としてやっぱり、大きく、まあ、貢献してきたんだなというのは改めて今、感じますよね。まあ、そんなことでですね、まあ、この年っていうのはそういう面ではもう全てのことに関してちょっと浮き足立ってた時期でもあるかもしれません。まあ、金利なんかもそうですしね、結構やっぱり高くて 5%、6%、7% の低金利がついてた時代でございまして、僕自身やっぱりまだ若かったということもあってですね、自分の人生もやっぱりいろいろと考えた時期でもあるなというのを振り返ると思うわけなんですよね。僕はですね、自分の中でのそのライフプラン、生活プランとして、その当時、この仕事を始める当時に考えた目標は何かというと、60歳までに1億円貯めると。これが僕の大きな目標としてたんですよね。これは何でかと言いますと、先ほど、金利の話をしましたけども、その当時、まあ 5%、6%、7% ということで、1億円持てば、1年間にもらえる金利が500万円以上というような、そんな額なんですよね。まあ、わかると思います。500万円以上の金利を1年間でもらえるということは、1年間の生活費として十分な金額が、1億円の預金で賄えるということがお分かりですよね。だから頑張って1億円貯める、まあ今の時代1億円貯めるのは相当大変だと思います、その当時に比べるとね。それはなぜかと言いますと、やっぱり金利ですわ。金利でお金を増やすということが今できませんから、なかなかやっぱり 1億円自身を、コツコツコツコツと貯めていくという形に今はなりますけど、その当時はそうじゃなくて、まあ、7.2 の原則というのがあるんですけど、これは 7.2% つくと10年経ったら倍になると、そういう金利がついてましたので、例えば10万円さえ貯めれば、10年経れ、例えば20万円に変わると、そういうような形になりますから、売買ゲームで、財産が増えていく。なおかつ、土地や株やというものの、高騰がありましたので、そういうことをうまく、まあ、活用しながらやっていくと、まあ、一般のサラリーマンであったとしても1億円は無理ではない時代だったんですよね。だからそういうことを踏まえて1億円貯めて自分の老後を安泰にしたいというような目標を持ってたということを今になって、考えることがたまにありますね。ただなら今の金利やったらどうなのかと、もし1億円持ってたら、そしたら自分の思ってたプランができたのかって言ったら、まあそれは想像を絶する話ですよ。今、普通預金の金利はどれぐらいかご存知ですか？まあ、銀行によっては違うんですけども、基本的には 0.001% というところが非常に多いと思います。0.001% です。これ1億円持ってて1年間にもらえる金利いくらやねん言うたら1000円ですよ。1000円。1億円持ってても、金利で生活することは到底無理やっていうのは、まあ皆さんとお分かりになると思います。だからその人生プランを組むときっていうのは、決してやっぱり予想通り、予定通りにはいかないということを、改めてこの30年こういう仕事をしてて気がついた次第です。だからやっぱり猫ね、もう人生山あり谷ありということを言いますけれども、まあ計画通り行く人生もそれはそれで安定した人生かもしれませんけども、計画通りに行かなくてもその山をうまく乗り越え、谷をうまく、まあ、それこそ渡り、そうしながら、自分の人生っていうのをうまくこう行きつないでいくっていうことがやっぱり大事やなって改めて今思ってます。でお金っていうのは、増やすためにあるもんであったりとか、ね、投資するためにあるもんではないというのは改めてやっぱりこれを見てもやっぱり感じますよね。うん。まあ、それよりもやっぱりお金って使うためにあって、この使うこと、もっと言うのであれば、幸せになるためにお金を使うということは、幸せになるための道具がお金であるということを、やっぱり今になったら非常にやっぱり感じるということですよね。だからまあ、これから先、どのように変わっていくかわかりません。バブル当時のような、それぐらい大きな変化が、ひょっとしたらこの後、待ってるかもしれません。でもやっぱりそうなったとしても、決して忘れたらいけないことは、まあ今言ったような お金は自分を、まあ、幸せにするための、家族を幸せにするための道具であると、その道具をうまく使っていくことだけを忘れずに、これからの皆さん方の、まあ、投資プランであったりライフプランを考えていただきたいなと思いますし、私たちも皆さん方にそういう情報とかアドバイスができるように、しっかりと勉強していきたいなというように思っております。まあ、今回の、しゃべくりマガジン30年前のことをちょっと振り返りながら、まあ、皆さん方にお話をさせていただきましたけども、また次回も、いろんな情報、新しい情報をご提供したいなと思います。どうもありがとうございました。さようなら。